皆さん、おはようございます。私、西神戸ゴスペルセンターの浜田とします。私たちのメンバーが月に1回、こちらでご一緒に礼拝を持たせていただいておる。これだけでも、本当に私たちには大きな恵みです。にもかかわらず、それにもまして、私どもが今日ここで、イエス様の御言葉を取り継ぐことって本当に、もったいない話だと思っております。前回来させていただいた時にですね、徳田先生がダニエル書を公開してくださいました。で、帰りの車の中でね、私どもの娘がそのダニエル書の背景を詳しくとうとうと話してるんですね。私の知らなかったことがいっぱいありましてね。で、ところで、お父さんは何が恵まれたのって聞かれたんですね。で、って。最後に司会者が皆さんお帰りの時に挨拶をして帰りましょう。私はこの言葉が一番心に、もちろんですよ、ダニエル書の内容も響きましたけれども、今一番と言ったらこれが残ってるって申し上げました。それはこの礼拝が、もちろんメッセージが最重要です。ところが奉仕をしてくださるお一人が今日この日のために備えて、そしてイエス様にそのお時間を捧げて、心から祈ってここに集っている、このことが尊いんだということを私は本当に教えられたんですね。でも最後一本釘刺されました、うちの妻から。でもお父さん、メッセージが一番大事なんだよって。はい、もうその通りでございます。頑張ります。で、私が前回、だいぶ以前にね、お話したことが少し重複するかもしれませんが、この教会の中にはお母様と呼ばれる方がたくさんおられます。子供たちの目線から見たときに、ワースワンの言葉って何でしょう。それは早くしなさいなんですね。早くしなさい、急ぎなさい、早く歯を磨きなさい、早く時間割り合わせなさい、早く出て行きなさい、帰ってきたら早く宿題しなさい、早くご飯食べなさい、早く風呂に入りなさい、早く寝なさい、すぐにすぐにすぐにということなんですね。で、これはもう子供たち6年生ぐらいになると、私は教え子1000人ほどおります。しょっちゅうそういう話を聞きます。もう右から左です。でも今日のメッセージはこのすぐにということがキーワードになります。それは、マルコのこの福音書が書かれた当時、ローマ帝国による迫害が迫っている時代でした。ローマに大火事がありましたね。その時に皇帝ネロはそれはキリスト教徒による放火であると決めつけたそうです。それでもってキリスト教徒はローマ人によってキリスト教と狩りをされたんですね。それで多くのキリスト教徒が殉教いたしました。で、その時、その時代にペテロは逆さ十字架にされたと言われています。また、その時かどうかは分かりませんが、その時代にそれから間もなくして、ローマでパウロも殉教いたしました。マルコはこのペテロやパウロを心から尊敬していました。その尊敬していたペテロやパウロが死んだ時、いよいよ迫害が差し迫っているんだ、急いでという意味でこのマルコの福音書は書かれたようです。だから、 マタイの福音書のように系図は載ってません。また三条の推薦にしてもある程度割愛されています。このマルコが急いですぐに、私ね、5章までこのすぐにを数えたんですけど、すぐにが8回書かれてました。で、調べてみると、このマルコの福音書の中にすぐにという言葉が49回出てくるそうです。だからこのマルコのにとって、この福音書は、すぐにということは一つのキーワードかなと思いました。マルコは、皆さんイエス・キリストを信じなさい、彼はこのように十字架にかかって、このように死に、このように復活したのです。あなたたちもイエス様はご自身のように生きて、彼が戦ったように戦って、彼が死んだように死に、彼が復活したように復活してください。それをとっても早いテンポで書かれてあると、これ3回ぐらい読んだ時に、ああなるほどと思いました。すでにですね、第一章で、イエス様は神の子だと確信させる記事がたくさん書かれてありました。特にですね、私は今日一章の15節を大事にしたいです。時が満ち、私の聖書は第2版で、いいですか。聖書はいいですね。はい。あ、そうです。皆様の、修法と私の調べた聖書と少し、違いますが、それはお許しください。同じ新改訳です。特に15節、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これは2017番ですね。2版では、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。書いてあります。この間にですね、神の国が近づいた、急いで悔い改めて福音を信じなさいと、行間に入れることができるかもしれません。一章では、皆さんもお読みになったと思います。来る者を拒ま、その権威を持って、人々の必要としていた肉体の癒しをされました。そして数日後、二章ですけれども、イエス様は再びカペナムで御言葉を話しておられたんですね。そこには多くの人が集まりました。もう家の中は、もはや人が入る余地がない。入り口に近づくことさえできませんでした。でも3節、その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。現代は中部という言葉は使いません。おそらく脳卒中等で身体言語に障害が起こった、生後あるいは成長してから発症した病気だと考えます。困り果てた4人は極端な行動に出ましたね。ここにも、不思議に思った出来事がありました。というのは、この脳卒中かもしれないこの方っていうのは、1分1秒を争う命が奪われてしまう病気でもなかったのではないかと想像したんですね。それは書かれてません。なのに大胆な行動に出たのはなぜなんだろうと考えました。当時の家の建物の屋根はとても壊れやすいものでした。屋根が剥がされて、そこに開けられた穴からイエス様のところへこの体の麻痺した方を殺されたんですね。皆さん、私は日本人としてここは、もう40年も前から引っかかっていました。それは日本の屋根を想像したからです。瓦剥がして、板剥がして、いやいやいや、 そんなことが本当にできるのかな、そんなことを考えていたんですけども、文献がありました。同志社女子大学の女子中学高等学校の奨励をされる先生ですけども、生田香織先生がこういうコラムを書いておられました。ちょっとお読みします。当時のパレスチナの家の屋根は平坦で、普段は休息の場所として使われていました。そこに上がるために家の底に階段があるのが普通だったようです。日本に住んでいる私たちには屋根を引き剥がすという感覚がすぐには出てこないと思います。しかしこの屋根は壁から壁に1メートル間隔で渡された平坦な梁でできていたそうです。屋根はほとんど土でできていて、パレスチナの家の屋根の土には草が生い茂っていて、休息の場所としても使われていたということだそうです。しかしですね、この4人は、日本の梁の間を掘り起こして、友人もしくは、親族かもしれません、直接イエス様の足元に下ろしたんですね。その友人の寝ていたとこは貧しい人が使うか小さくて粗末なベッドというふうにも書いてあります。さあその時です。イエス様どうされたでしょう。回収はパラパラパラパラ土が落ちてくる、何が起こったんだと思ったかもしれません。その時イエス様はどうされたでしょう。今日ここから一つのポイントにしたいです。イエスは彼らの信仰を見てと5節に書いてあります。皆さんどうぞ主語をご覧ください。イエスは彼らの信仰を見てと、中部の人に来よ、あなたの罪は許されましたと言われたと書いてありますが、イエス様がまずご覧になったのは中部の方ご本人ではありません。4人プラス1人の彼らでした。今までのイエス様の癒しの過程プロセスは、あなたはどうなりたいか、どうして欲しいかという記事が結構多かったですね。でもここでは屋根をも破り乗り込んできた4人に5人に、イエス様は信仰を見てというふうに書かれたんですね。これまた後ほど申し上げますが、私はこれがものすごく心に響きました。これはイエス様がご覧になった信仰って一体何でしょうか。二つあると思います。一つ目はチームの信仰ではないでしょうか。前章で多くの方を癒されたイエス様はきっと、この担いできた友あるいは近しい人を癒してもらえる。でもこの頃重い病気とかですね、本当に中部も含めて、重い病気にかかられた人っていうのは何か罪を犯したんじゃないかとか、悪霊に疲れた人ではないかという人々から少なくともよく思われてなかったそうです。それなのに急いでこの4人は屋根をも破って連れてきた。他の人から見たら、あんな人のために他人のいや人の家の屋根を破ってまで来るなんてちょっと考えられないなと思ったに違いありません。しかも何の躊躇もなく人々の視線や冷たい言葉を浴びたであろうと思いますが、すりおろしてきたんですね。ここに私は信仰のチームを感じたんですね。何事も一人で担うのは重たすぎます。でもチームだからこそこの屋根を突き破ることができた。信仰のチームの結束、これは祈りの結束です。御教会でも私が素晴らしい手法だと思うのは、トップ記事に祈りの課題が載せてあります。 本当に素晴らしいことです。多くの方が日曜日以外でもその課題に目を留められて祈ってくださっています。本当に素晴らしいと思います。私の教会でも主婦はありませんが、緊急性のある課題はまず牧師に電話が入ってきます。そして個人情報に配慮してグループラインで配信します。今やスマホは一日数回ご覧になるようです。Z 世代と言われる Z 世代ってご存知でしょうかね。 Z 世代というのは中学生から20代中盤ぐらいの方々を Z 世代と言われるそうです。その Z 世代の方々は1日に 4,5 時間スマホを触っているそうです。はい。だからこの私どもの教会でも、祈りの課題はスマホで回して、そして、私の教会のメンバーは Z 世代ではありません。平均年齢は 69.9 歳です。本当はうちの娘かな子を抜いたら72歳になっちゃいますけれども、でも皆さんスマホをお持ちです。そして、そのスマホで、祈ってますよっていうような応答が繰り返されている。これは私どもの小さな教会ではありますけれども恵みだなと思ってます。でこの Z 世代ということで、今ですね日本人が変わってきたと言われてきています。それはちょっとした人の言葉やちょっとした人の仕草で嫌になってしまう日本人が増えてきたって。これは特に先ほど申し上げました Z 世代に多いそうです。カエル化現象というふうに言われています。またこれは打足になりますので後ほどまたネット等でお調べください。天井を破った人たちの話に戻ります。イエス様はこの恐れぬチームの結束、そのチームの信仰をご覧になったのかもしれません。だからイエス様は、彼らの信仰を見てと書いてあるんじゃないかなと思ったんです。もしですね皆さんこの聖書が新共同訳も2版も3版も口語訳もみんなすべて彼らの信仰を見てと書いてあります。もしこの信仰を見てがなければですよ、どう読んだらいいんですか。どう読みますか。私たちはこの部分単に彼らを見てと読み流してしまえば見えてということです。つまり外見を見たということですね。でもイエス様がご覧になったのは彼らの中です。彼らの信仰を見たんですね。そこがイエス様のすごいところだな。イエス様は外見では判断されない、中をくっと見られる方。例えばルカの福音書でも、それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています、恐れることはありませんというふうに、あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。本当にイエス様は私たちを本当に穴の開くほど見つめてくださってるんですね、いつもです。さて私は先ほど二つと言いました。もう一つは何だろう。一章二章は時系列を挙げてますね。二章のところは数日経ってまたカペナウミと書いてあります。私は一章二章という、ずっと続いている、そのちょっと分けにくいなと思って読んでいました。イエス様は彼らの中にもう一つの信仰をご覧になったのではないでしょうか。皆さん、それは今日の
大事な御言葉ですけれども、一章十五節に、時が満ち、神の国が近づいた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。私はですね、この4人と1人、この方たちが他人様の屋根まで破って急いで降りてきた。これはこの友を癒してほしいという気持ちも当然あったでしょう。当然あったでしょう。でも、この一章十五節の神の国が近づいた、時が満ち、近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。急いで、急いでという、これへの応答かもしれないと思ったんですね。病気を癒すだけならばですね、まさか他人の家の屋根をぶち壊してまで来る必要はあったんでしょうか。時が満ちて神が近づいたから、急いで悔い改めて福音を信じなさいという、この言葉への応答もあったんじゃないかと私は思うんです。これが、イエスは彼らの信仰を見てという、二つのことではないでしょうか。でも、どんなあの記事にもですね、多くが、こうすんなりとはいかないんですね。中部の男性のこの物語で、主イエス様がこの男に言われたことは、来よ、あなたの罪は許された。そうなんです。それは、イエス様は、人は体の病気を癒される以上に、まず救われなければならないことを明らかにされたのではないでしょうか。中風を病む人の癒しに先立って、イエス様は罪の許しを宣言されました。すべての人は、許しの対象です。健康であろうが、病気であろうが、幸福であろうが、不幸であろうが、私たちは人間として、罪人なんですね。だから、許しを受けなければならないんです。中部の人に向かって、あなたの罪は許された。病人である前に、あなたは大切な神の作品なんだよ、と。そんな声が聞こえてきました。気がします。生死を超えた出来事として、その身に起こる肉体の癒しっていうのはね、肉体の癒しは、あくまでもこの世のことです。肉を持って生きている限りのものです。いかに癒されたとしても、この肉体がやがて朽ちたときに、それは、癒されただけでまだ救われたことにはなりません。さて、視点を少し変えます。それは多くの物語の中にパリサイ人やサドカイ派、また律法学者が入ってくるんですね。ここの聖書の中にも五節、その場にいた律法学者にちょっと目を向けます。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができようか。その場に居合わせた律法学者たちはここに引っかかったんですね。ただ神のみが罪を許すことができる、彼らの主張ですね。もしも人間が罪の許しを宣言するならば、それは神を冒涜する行為だと心の中でつぶやいたんですが、イエス様はその心のつぶやきを この心のつぶやきを読み取られました。これは今も生きて働いておられるイエス様が私たちの心のつぶやきを良い意味でも読み取ってくださいます。この律法学者たちの言葉に対してですね、後ほどはっきりと示されていますが、つぶやきを徹底的に批判するのではなくて、イエス様はこの居合わせた律法学者たちを最後愛で包みます。12節ご覧ください。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。次です。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことはないと言って神を崇めたんです。皆さん、ここは私本当に感動いたしました。この場には先ほどイエス様を心の中で非難した居合わせた律法学者もいたはずです。聖書をそのまま丸ごと読んだ時に、皆の者が神を崇めたと読めます。私は半信半疑でしたが、何度も読んでいると、いや、それは間違いないと思いました。理屈ではないんです。神を信じる私たちに起こる奇跡はこれからも理屈ではない。私たちの経験やネットで得たものはこの世の知識にしか過ぎないのです。イエス様がくださるものは知識ではなく、知識をはるかにはるかに超えた知恵なんですね。はじめは批判しかしなかった律法学者が、この出来事を通して最後、皆の者がすっかり驚いて神を崇めた。皆の者、居合わせた律法学者も愛に包まれたと信じます。さて、時が満ち、何度も申し上げますが、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。イエス・キリストは私たちの罪のために死んで葬られて、3日目によみがえられて、今も私たちと共にいる。私たちはそのことを信じています。ですからこの1週間、皆様にとって心が揺さぶられたり落ち込むような出来事があったとしても、また思い通りにことが進まずにイライラすることがあったとしても、イエス様は皆様の心の中のつぶやき、思い、すべてご存知です。だから11節の一部、あなたに言う、起きなさい、私がいるからと取れますと言われて、こういうイエス様に、イエス様は私たちにそして最善をくださるんだ、これが福音です。この福音を我々は、ぶれることなく信じて、そしてこの1週間夢と希望を持って共に歩みたいと願っております。メッセージを終わります。